ただいまの時間13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順4番7番南雲忠議員。
はい、7番南雲忠です。
南雲忠議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、それでは、通告によりまして、3問の一般質問をさせていただきます。まず最初に、湯沢学園の開校に向け、オール湯沢で取り組む教育方針の進捗状況については、教育長にお伺いをしたいと思います。来年4月の湯沢学園の開校に向けて、湯沢町文教施設整備委員会の検討結果の報告書では、教育課題に学校家庭地域の共同を挙げているわけであります。家庭教育と学校教育とが相互に補完し合う必要性、これを提唱しております。それを受けまして、湯沢町学校教育の平成24年度重点目標では、豊かな人間性と社会性を育む教育の推進、これを掲げております。平成26年からの小中一貫教育を見据いて、小中9年間の長期的視野に立ち、家庭地域等の確かな連携を図ることとしております。要するに家庭教育の重要性を唱えているわけであります。このことの実現に向けまして、みんなで湯沢の子どもたちを育てましょうというテーマのもとに、湯沢町すべての学校で大切にすることとしまして、学ぶ力の育成、豊かな心の育成、褒めて育てる子育て支援を目標に、湯沢学園の開校に向けた教育方針の基礎づくりに積極的に取り組まれていることに対して非常に期待をかけておりました。しかしながら、オール湯沢で、取り組むという大命題が、行政の他の分野や地域に真に理解され浸透しているかということになりますと、疑問を感じるケースも見受けられるわけであります。湯沢学園開校に向けて、オール湯沢で取り組む地域と一体となった教育方針の基礎づくりの見え始めた具体的な成果について、教育委員会の評価を伺いたいわけであります。終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
議長。
教育長。
教育長清水です。少し長くなりますが、答弁させていただきます。子どもがよりよく育つには、子ども自身の課題、教師の課題、保護者の課題、地域の課題等を解決していくことが必要となっていきます。統合文教施設検討結果報告書で示された指針をもとに、これらの課題に対する方向づけをもって取り組みを進めているところです。最初の子ども自身の課題に対しては、姿勢を良くすること等の基本の徹底から始め、保育園や学校でも良い姿勢で話を聞いたり学んだりする姿が当たり前になってきました。これは極めて大きな成果と考えており、特に小学校では県の学力テストや全国学力学習状況調査で県全国の平均に達するまでに伸びてきました。現在は新たに保育園で正しい箸の持ち方を、小学校で正しい鉛筆の持ち方の指導に取り組み、成果が見え始めているところです。このように湯沢の子育ては基本の徹底を大切にしています。次に、教師の課題に対しては、今年度分かりやすい授業づくりに重点を置き、館内全教員を対象とした各種研修、全保育士対象の指導力向上研修年3回、保小合同特別支援教育研修会年2回、相互塗り絵による保小中の指導連携活動、有志による時間外の指導力向上研修、いわゆる湯沢教師塾などが、先生方の意識を変え、指導を変え、保育や授業の充実につながっております。これは目の前の 学力テストの点数を1点、2点上げるかどうかの問題ではなく、笑顔あふれる子どもの学びを作り、ユーザーの未来を明るくする大きな試金石になると確信いたしております。また、この先生方の取り組みが蓄積され、湯沢町の教育のスタンダードとなるように仕上げているところです。このような湯沢の子どもたちと先生方の努力と成果を、多くの皆様からご理解いただくとともに、ご協力をいただきたいと考えております。学習参観日は子どもたちが一番張り切る日です。ならば、毎日を学習参観日にすれば良いことで、都合のつく人がいつでも訪れる学校、地域の皆様の目がいつも注がれている学校、そのような地域と一体となった湯沢学園とすることが、子どもたちをよりよく育てることにつながると考えています。これがオール湯沢の言葉に込めた真意でもあります。小学校の統合に向け、残されたこれからの一年は、今の学校が地域の宝として最高の締めくくりができるように、地域の皆様と一緒に取り組んでまいります。そして、保護者や地域の皆様に、湯沢学園開校に向けたこれまでの子どもたちや教師の取り組み、成果をアピールし、オールユーザーを実現していきたいと考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、ただいまですね、地域と一体となった湯沢学園の開校に向けて非常にその成果が上がっているというお話をいただきました。確かに今教育長が申し上げたように、その何ていうんですかね、理想、これを追いながら、非常にうまくいってるっていう話でありますけれども、私はね、なんで先ほどオールユーザーで取り組むという大命題が行政の各分野や地域に理解され浸透しているのか疑問を感じるということを申し上げました。その例えば例を話をさせていただきますので、それについて個々に、答弁をいただきたいと思います。まず最初にですね、12月9日の広報ユーザーの中でファミリー健康プランのアンケート結果が出ておりました。その中で子どもの飲酒ゼロを目指して、子どもの喫煙ゼロを目指す、まあ、キャンペーン的なものは、健康福祉課から出されておりました。そのアンケート結果を見ますと、小学校6年生一度でも飲酒経験のある人が 35%、 平成15年10年前に調べたときには 44.8% の結果だそうであります。はるかに匹敵したということでありますけど、しかし 35% ですよね。そして、次にお酒を飲む習慣のある人 10%、 小学校6年生、中高校生についてもですね、飲酒経験のある人が 26.5%、 酒を飲む習慣のある人 4.9%、 喫煙に関しては子どもの喫煙、経験率は減少していると、いまだにゼロではなく喫煙習慣のある子どもがいると、こういう報告がされています。これですね、家庭教育の問題、これ教育委員会が取り組む問題として今まで何度も何度もですね提案されてきましたよね。しかしアンケート調査の結果はこういう結果が出ました。これについてですね、どのようなその後の対応を捉えているのか、まず最初にお聞きしたいと思います。次がですね、学校教育方針の中で知徳体の調和の取れたたくましく生きる子どもたち、教育課題の中では学力体力の向上、重点目標としまして、たくましく生きるための体力向上というものを謳っておりますし、また湯沢学園の教育方針についても、健やかな体と地域の愛着、誇りの育成、これを、しているわけであります。私が今、非常に気になったのがですね、今年のスキー大会の結果であります。特にクロスカントリースキーの状況であります。石川遼選手が来ることでですね、練習場を大玄太の、浅井原ゴルフ場に持って行ったと。で、そこで一緒にその中学生も、ここでもって小学生の中学生のみんながやるんだということ。私はその時点から心配したのは、非常に距離がありすぎると、大変だろうと。 常時練習することができなくなるんじゃないかと心配してました。その当時、私は接種だけは学校に残してくれと、こういう話もしてきたわけであります。そしてその中でですね、今年の結果を見てみますと、整備に300万予算使ってます。圧接車が300万中古を買いました。しかし、それによってですね、中学校の校庭には圧接車なくなったんですよね。だから校庭での練習ができないわけであります。その結果と申しますかどうかわかりませんけども、男女リレーの県大会の成績、男子16位、女子18位、両方ともですが最下位だと思うんですよね。こんなことが未だにあったでしょうか。練習場を、がなくなったことによって、その弊害がここに出てるんじゃないかと思うわけだよ。個人戦を見てみますとですね、女子が最高が47位、男子については59位、90位はいますけども、それ以降で129位から130、140番ぐらいまで、最後の10番に湯沢中学の子供たちが全部繋がってると。これがスキーのメッカ、湯沢の状況でいいんでしょうか。今回の全国中学校スキー大会がありました。男子5キロのフリーでですね、なんと、2位に広上中学の3年生、八久保大輔君というのが全国で2番になりました。この子はですね、広上中学の周りの、で、校庭を走ってる子ですよ。週末になりますと、六日町に練習に行ったりして、いろんなところにコースに行きますけれども、普通の日はちゃんと校庭を水すましのごとくぐるぐる回ってる子ですよ。こういう成果が出てるわけだよ。練習場を奪われた中学生、クロスカントリー選手、非常にかわいそうであります。今までの話を聞きますと、石川遼選手のためではないんだと、学校のためなんだっていう話を伺ってきたわけですけども、子供たちも全部やるって話だったんですが、どうもそういうような成果が出てないんじゃないだろうかと、という気がするわけであります。この辺についても実態をお聞かせください。次にですね、みんなで湯沢の子供を育てましょうという形で、平成24年の湯沢町学校教育カレンダーの中でですね、学ぶ力の育成、湯沢の子は姿勢がいいと、姿勢は学ぶ意味の意欲のバロメーターなんだと、良い姿勢は学力を高めると、今そういうことをおっしゃいましたよね。そして、姿勢のが当たり前になってきたと、非常に良かったと、成果は上がってるんだという話でありました。次に豊かな心の育成であります。湯沢の子は挨拶がいい、笑顔でいつでもどこでも誰にでもやるんだということでありました。しかしながら私たちが、マグナーの報告会見た姿はそんな姿じゃなかったですよね。皆さんがこれを大名団に掲げて教育委員会で、こういう指導をしてたとしてもですね、現実問題はそういう問題じゃありませんでした。それを追い隠すかのように校長が後ろで黒子のごとく動きながらなんとか対面で保っていると、こんなことでいいんでしょうか。こういう大名団をかざしてるんであれば、当然教育委員会からですね、校長に注意しなければいけないです。きちんとやってくれと。その辺のですね、校長に対する指導はどのように行われたのかお聞かせください。そしてもう一つ、褒めて育てる子育て支援という言葉がありました。これは今来ている種村、管理指導主事の提言でありまして、これについてはですね、いろんなところで彼が話をしますと、保護者の皆さんみんな感動します。我々も感動しました。素晴らしい方法なんだと。学校、園、地域の教育力の向上、そのためには目標を持たせ、やってみせ、途中で褒め、できたらすぐ褒め、みんなで褒めると。褒め言葉は子供を変える魔法の言葉。褒める言葉は多いほど効果があり、叱る言葉は少ないほど効果があるんだと。こういうことでですね、我々も感動しました。しかし、これは言葉で褒めるだけじゃなくて、いろんなことを頑張った子供たち、これを町民の皆さんに報告することもそこにつながると、このふうに私は考えるわけでありますけれども、非常に残念だったのは、今年の2月10日の広報湯沢、新潟県スキー大会の記録が出ました。ここに報告されていたのは入賞者3名のみであります。私は考えるにはですね、これ県大会出場した人たち頑張った成果ですよ。これがここに取り上げられることによって、この子供たちに次の意欲が湧くわけですよ。これも褒めることと同じこと。褒めることより効果があるかもしれません。これが現実に教育委員会の内部でですね、種村会指導管理指導主事がそういう指導をしているのに、その旗は同じ部内であっても こういうことが行われているわけです。褒めて育てる方針に逆行するんじゃないかと。もう一人ですね、この県大会の中に、女子の大回転で13位になった子がいました。県大会13位、よく頑張ったと思いますよ。3年間努力してそういう結果が出たわけだよな。しかしこの子は全国大会に行かないために全く候補には乗らないと。おかしいんじゃないですか。その次にですね、2月24日候補湯沢第51回湯沢町小学校親善式大会の報告がされました。3位の入賞者までの紹介ですよ。私が以前これを申し上げたことがあります。今から20年前湯沢町公民館ではですね、子供たち、活躍した子供たちを町民の皆さんに知らせると、そこには必ず地域の名前を書くと。それによって地域の人たちが今まで、おはようして声かけたのが、いやーなんとか好きで頑張ったねって声かけられると、これが地域と子供たちの希薄になった関係を呼び戻すんだという形で、ずっと20年間やってきました。それは小学校の親善大会であれば6位まで報告をすればですね、みんな乗るんですよ。大体努力した子は全部乗ります。しかし今回は3位までしか出てない。今年の24年度の町民の皆さんに知らせる報告を見ますと、みんなですね、3位までで終わってるんですよね。これおかしいんじゃないですか。褒めて育てる、これが大命題だとするならば、ここをですね、きちんとやっぱり報告すべきじゃん。当たり前のことですよ。これをきちんとやることで、本当にこの、皆さんが掲げた、この方針でしょうかね、これは実現されるわけであります。いくら、教育委員会の皆さんがこうやって子どもたちを褒めて育てようと言ってもですね、実際が違ったらどうするんですか。しかも内部の話ですよ。これね、20年間の湯沢町の歴史がここでひっくり返っちゃったんですよね。こんなことが現実に行われてるんですよ。これについて教育省どのようにお考えなのかお聞かせください。以上です。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。私もいろんな理想を掲げてやっていると思いますし、人間誰しもがいろんな職務の中で、パーフェクトを目指しているわけでありますが、必ずしもパーフェクトでいかないのが世の中でありますし、ものの見方によって、いいというふうに判断する人もいれば、ダメというふうに判断する人もいるわけでありますので、まあ私どもはなるべく多くの人から、理解をいただくように、日頃から努めているところでございます。1点目のファミリー健康プランにおける湯沢町の子どもたちの飲酒喫煙に関することは、これは大変残念でありますし、あるいは三つ子の魂100までというふうなことわざがありますように、やはり家庭だとかそういったところで基本的なこういったものについては、まず家庭でしっかりと植え付けていただくとともに、学校も保健事業だとか健康だとかそういった事業があるわけでありますので、養護教員等がそういった分野を含めて、先生もそうでありますが、健康の面だとかそういったことから事業を進めて、事業の中で取り組んでおります。そんなことでこういったことがですね、アンケートの中でどういった形で子どもたちが酒を飲んだりタバコをちょっと吸ったりしたものがパーセンテージで現れているか分かりませんけれども、そういった数値が低くなっていうことを目指して取り組んでまいります。2番目のスキーの黒缶の結果につきましては、まあいろんな要素があるかと思いますが、中学校のグラウンドは、黒缶の授業を、まあ授業といいますか、練習をやろうと思えば、まあいくらでも私はできると思っております。ピステがなくてもであります。昔、私もいろんな学校に勤めたときに、学校にピステなんかありませんでした。子どもたちが踏んで、そしてカッターをつけて、それでもってインターハイに何人も行った生徒がおります。中学校にピステがなくて、そこでもって練習ができないから黒缶が弱くなったと、そこまで相関があるのかなと というふうに考えております。まあ、中学校から具体的にこれこれこうしないと今弱くて困るんだというふうな具体的なものを私が、まあ、受けておりませんので、まあ、その辺の相関をしっかりと見極めながら競技力向上に努めていきたいと思っております。3つ目の学ぶ姿勢ということで、あのマグナの報告会の1場面についてご指摘を受けているわけでありますが、まあ、相対的に私も本当にあのこの間、夜8時45分ぐらいまで湯沢の教師塾がありまして、各先生方の取り組みを私も聞いてですね、ここまであの先生方本当に頑張ってくれているなというようなことで、それぞれが取り組んでいる実践をいろいろ報告いただきました。まだその過程であるかも分かりませんけれども、こういった地道のその積み重ねがやはり徐々に、先ほど言いましたように学力状況調査等についても小学校はもうほとんど県平均全国平均を上回る状況になってきております。それがスライドして中学校に上がっていけば、まあ、順調に上がっていけばそういった形で伸びてくるかと思います。まあ、そんなことで、あのマグナの報告会につきましては、やはりたまたまあそこでいろんな報告に場面で一場面でありました。私ももう少しいい報告会ができればなというふうに実感として感じました。先ほど言いましたように、校長先生には、まあ、来年度はこれこれこういうふうにして、しっかりとタイアップして、いい報告会にしようというようなことで、校長先生には指導をいたしました。あと、まあ、褒めて育てるというふうなことで、入賞者等のいろんな、広報の出し方でありますけれども、まあ、全部出すことが、まあ、その子どもが本当に喜んで士気が上がるのか、あるいは他の市町村の候補なんかを見ても、まあ、全部の子どもを全部出しているというケースではあまりないんじゃないかと思います。その辺を分析しながら、どういった形で出すのがまた褒めて育てる指導につながり、まあ、競技力の向上だとかそういったものにつながるのか、分析をしてみたいと思っています。以上です。
教育長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問をいたします。
はい、悪い言葉で申し上げるならば開き直れてしまいました。素直にですね、今まで湯沢町の歴史があるわけです。この歴史の中で、考えていきたいと、まあ落ち度があったと、これから直していきたいっていう話をお聞きできるかと思ったんですけど、残念ながらこの、まあ、見解の相違みたいな形で言われましたけれども、非常に残念ですよね。今一番大事な時期ですよ。新しい学校教育が始まる前に、皆さんが中心になってやらなければいけないこと、いっぱいあるわけですよ。その中で、我々にこういう指摘をされた時に、まあ、見解の相違とは言いませんけれども、そういう開き直りみたいな言い方っていうのは、私はね、どうしてもやっぱり勘弁ならんですね。あなたはこれからまた4年間、この前議員の全員一致でですね、承認をいただいて、4年間また教育省を務められるわけですよ。その中でですね、国や県、他庁の状況じゃなくて、湯沢の町民、湯沢の子供たちを見てくださいよ。幸いにも、種村、管理指導主事は、湯沢の子供をどうしようかってきちんとやってくれてるわけですよ。それに沿ってですね、先ほどの、まあ、子供を報告するとも、全部出すのがいいかどうか。そんな議論はね、したくない。なぜかというと、20年間、湯沢町やってきてるんですよ。ここに来て、おかしくなってきてる。まあ、それがあなたの考え方で、必要ないっていうことで、他庁の状況を見て、全部する必要はないんだという話ですけれども、湯沢町がなんでこれを始めたかっていうのはですね、かつて、子供たちがたまたま、公民館本に名前が載ったと、その子供たちは一生の中でそういうものに乗ることはなかったの。それを自分の宝として持ってると親から聞いたこともあるんです。そういう一つの流れの中でですね、湯沢町が作ってきたいい伝統だと思うんですよ。これを簡単にですね、おそらく現場で面倒くさいからしなかったのかな、どうか分かりませんけれども、教育省の言うようにきちんとした考えがあってやったことではないと私は思うんです。 たまたま結果がこうなってしまって私に指摘されたからじゃないですか。おかしいじゃないですかそれは。まず最初からいきますけれども、ファミリー健康プランの関係であります。健康福祉課は勇気がありました。大変な状況だと。湯沢町の子供の小学生が飲酒経験あるいは 35% だとおかしいだと、6年生が。そういうものをですね、喫煙経験もそうです。これを何とか正したいと思うから、彼らは勇気を振るって広報で町民に呼びかけたわけですよ。これに対してですね、まあ今、教育省の話だと、まあこれ今、取り組んでるって話は、それはいいですよ。取り組んでるのはいいんだけれども、今の話、これ決してね、いいことじゃないと思うんです。新しい教育方針を決めていく中で、家庭教育の重要性をずっと謳ってきたわけですから、それをどういうふうに生かしていくかという話になれば、福祉保健課ときちんと検討した中で、親も指導できるのは、皆さんであります。特に親との接点は障害学習の世界であります。まあ、湯沢町公民館を指定管理者なんて言ってますけども、悪いけども、今皆さんの考え方では10年早いですよ。これをきちんとやって、障害学習の原点というものを、これをきちんと見出して、そこからですね、新しい教育をやっぱり作っていかなければいけない。その、町民との一番の接点は、障害学習の原点というのは、やっぱり館は公民館なんですよ。それをないがしろにしながらですね、おかしいじゃないですか。そこを中心に福祉保健課とですね、やっぱり障害学習っていう観点から家庭教育の問題をきちんとやっぱりやるべきだと思う。まあ、今回は教育委員会はそういう話ですけれども、私は福祉保健課の勇気に非常に感動しました。まあ、素晴らしい業務をやってくれたと思っているわけであります。そして次に、さっきのクロスカントリーの結果であります。ピステがなくなったから、ピステがないから弱くなったって因果関係がない。因果関係ないでしょう。しかし私は、この前にあそこ石川遼のあれ作るときに、ぜひも残してくれって話したわけですよ。そして現在はですね、スキーの競技のやり方変わってますよ。フリーだって、あそこに確かにスノーモービル1台あるんで、カッターつけて切ればいいって言ったって、フリーの競技ってのはそんな話じゃないでしょ。ピステで踏んであれば、そこでできるわけですよ。だからそこから生まれたのが広上中学の3年生の薬房君という全中で2番になった子ですよ。かつて、湯沢町の南雲喜一郎って教育長がいました。この人がですね、中学に行ってグランドの要望を得たときに、何を考えてるんだと。この公認グランド湯沢中学を持ちながら、誰一人全中に陸上で出ないじゃないかと。来年全中に出なかったら全部これを追っ放して田んぼにしてやろうと。ここまで行ったんです、校長にね。そしたらなんと次の年に、中学生が全中に1名出た。その時あの教育長は自分で大きなビデオカメラを背負ってそこまで全国に応援に行ったという経緯だってあるわけですよ。だから学校から報告がないんじゃなくて、学校から報告じゃなくて、皆さんはそこに目を向けなければいけないと思うんですよね。それは障害学習の現場かもしれません。そういうものを怠ってる中でこんな話だっておかしいんじゃないですか。そして、みんなで湯沢校を育てましょうの先ほどの中でですね、どう考えたってマグナの報告会っておかしかったです。で、しかし皆さんは私たちに行政報告は何と言ったと思います。素晴らしい成果を子どもたちがちゃんとその国際感覚を身につけて素晴らしい成果を上げてきたっていう報告を受けてる。だけどその中で皆さんが一番大事にしてる挨拶や、それから姿勢、この問題が全くなってない現状がここに出てきたじゃないですか。まあこれについてもきちんとやっぱり校長に指導するなりしなきゃダメですよ。校長はここで後ろに行って黒子になってそれを隠すなんていう姿勢は絶対許せません。で、次に今出ました広報のにする、広報に発表する関係でありますけど、こんなのね、理屈はいらないんですよ。出してくださいよ。6位ってのは表情は3枚しか出さないだろうけれども、6位ってのは入賞だと我々は思ってるわけですよ。県大会で13位に入った子、中学生。あと4人、3人、4人出て、アルペンで4人出て、3人が候補に乗るんだけれども、13位になった子は乗ってないんだよね。入賞した子しか、全中に出た子しか乗らない。こんなことでですね、本当にその、まあ、全部、これを発表するのがいいか悪いかっていう議論じゃなくてですね、褒めて育てる。そのためにはですね、こう、やって町民に知らせてくださいよ。褒めてやってください。だから理屈はいらんと思いますよ。で、小学校の問題はそうです。小学校で子供たちが 6位まで入れば出るわけですよ。6位がいいか3位が悪いかなんて話じゃなくてですね、6位努力すれば大体6位までは入れるだろうという見方するわけですよ。そうすればみんな紹介できると、これが褒めるっていうことにつながるんじゃないですか。これをもう一度お答えを願いたいのと、もう3回目ですので他はできませんので、とりあえずこれをしていただいた後ですね、今もう一つあります。福島県の山釣町っていうところ、私どもは総分の委員会で 3,4 年前に視察に行ってきました。高信由美子さんという女性教育長の話を伺ってきました。この人が言ってたのが、会津藩の教育の掟、会津、自由の掟っていうことです。これを学校教育目標に掲げてるんだと。で、各校長に強烈指導をして、これの理解できない校長は帰ってくれというぐらいの教育長がいたんです、山釣町には。確かにですね、あまりにも強烈すぎて4年後には姿が消えてしまいました。しかし先般のですね、魚沼由美里というそのミニコミ誌があります。この中でですね、ユーザーの人だと思うんですが、投稿をしておりました。その中にですね、どこやったっけな、あ、これだな。その中に、なんかテレビを見てたら、銃の掟を少年が音読しているシーンがありますと。かねてよりこの銃の掟に注目し、現在の学校教育に活かすべきだと思っていましたと。そして最後にですね、これが統合された湯沢学園の目指す教育かなと思っていますと、湯沢町の林さんという人が投稿しています。あの会津の地で起こったその銃の掟、こういうものはですね、ちゃんとその時に、学校の、自分たちの学校に行くの、町の教育はこうなんだ、だから従ってもらわなきゃいけないということで、学校の校長に指導をしながらやってきた。これがですね、この湯沢の地にもこういう形でこれに注目する人がいたということであります。そういう意味からしますとですね、教育委員会っていうのは非常に力のある組織であります。長とは権限が分離されています。そういう意味からしまして、常にですね、やっぱり湯沢の子供たち、湯沢の人たちの方に目を向けながらですね、やっていただなければいけないと思うんですよ。その辺について、教育長、この2期目に、満場一致で2期目に推薦されたわけですけれども、これについて、先ほどの件と合わせて お答えを願います。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。教育長清水です。個々にこういろいろ答弁するというよりは、私も、湯沢町にお世話になってまだ4年であります。過去十何年前とかそういった中で、それぞれの行政の中、あるいは学校とのいろんな役割分担の中で、担当からこうなっているんだというふうなことを受ければ、その通りにじゃあ進化ダメだなということになるんでしょうけれども、具体的に、そういったのを受けない中で、私も4年という中で新しい、教育制度の中で、いろんな今、学校関係では実行委員会を立ち上げて、具体的にこう取り組んでいるわけであります。そういった中で、温かく、それこそ見守っていただいて、子供も褒めて育っていきますが、まあ私も64になりますけれども、やはり少し褒められると元気が出ますけれども、まあ、叩かれてばっかりでは元気が出ないというのが、生身の人間ではないかとこう思っています。今、本当に大きな制度改革の中で、本当に取り組んでおります。教育庁がすべてのその重箱の隅まで把握していない面があるかもわかりませんけれども、まあしっかりと私も、ある程度細かいところ気がついたところには課長なり班長なり学校にも指示を出して取り組んでいるところでありますので、もう少し温かく見守っていただければと思います。以上です。
教育庁の答弁が終わりました。南雲議員に質問事項2の2について1回目の質問を許します。
徹底的に議論を続けたいところです。ルールですので従わざるを得ないんで、次2番目に進ませていただきます。2番目であります。低迷する水観光の活性化に向け、湯沢からの積極的な情報発信をということであります。湯沢町スキー伝承100周年をキーワードに展開されたスキー観光の活性化や、町内大手スキー場の毎日がスキー子供の日、小学生以下無料戦略、そして JR とリフト券セットの格安チケットの販売、ファミリー向けの各スキー場の多彩なサービスが、展開されているわけであります。目標とする東日本大震災以前のベースにスキー場の来場者が戻ることが非常に期待されておりました。湯沢町12スキー場の来場者は、順調な降雪により12月までは対前年比で 113% と順調な伸びを見せましたが、年末年始の 94.6%、1月は 102%、1月までの累計では 105.4% となりました。残念ながら東日本大震災以前のレベルには達していないわけであります。しかしこのことについては、町長の行政報告の中でもうそれは達してるんだという話がありました。しかしスキーの来るお客さんの、捉え方、私はスキーシーズン中にどのぐらいの人が来るか、これで判断すべきだと思う。1月2月の結果が前年の1月2月を上回っていたと、これが良しとする話じゃないんですよね。シーズンを通してどれだけの人が来て、そしてこの人たちがどれだけ活性化に役立ったかっていう問題だと思うんです。そうしますと、私の分析だと、105.4% になるわけであります。そうしますとですね、実は昨年の数字に 106%、6% にならなければですね、実は昨年の数字には達しないわけであります。残念ながら、それより低いということ。実は2月の結果を早く見たかったんですが、今日朝ホームページに立ち上がったようであります。7.5% 昨年に比べて伸びております。しかし2月末の、集計で見ますと 6.2% なんですね。だから私は 6% 以上をやっぱり確保しなければ、次には繋がらないだろうという感じているわけでありますけれども、まあ 6.2% 数字が出ましたので、なんとかこの2月末で震災前の数値に追いついただろうという感じがしています。ただ3月がどうなるか分かりませんので、厳しい部分もあるかと思います。しかしですね、町内の各スキー場が一致団結して、他の地域のスキー場の地域間競争によって活路を見出した時代は終わってしまいました。というのは、各スキー場間の競争が始まったわけであります。町内のスキー場がそれぞれ生き残りをかけてのスキー場間競争の時代に入りまして、スキー場業界が力を合わせてスキー観光の活性化に向けた、情報発信は困難な時代がやってきているわけであります。観光振興計画の中では、スキー観光依存からの脱却を目指すというような声も出始めておりますけれども、湯沢が世界に誇れる特性は雪国であります。雪を活用したスキー観光は、雪国湯沢の基幹産業であります。スキーは湯沢の文化として位置づけられてきた経緯があります。町の原点でもあり、町の文化でもあるスキー観光を守り、発展を目指してファミリー層には子供の教育と子育てにおけるスキーの必要性、シニア層には、健康維持のためのスキーの効能、雪のないところの修学旅行やスキー教室の子供たちには、の誘致には、にもそれぞれ情報を観光行政として町が全国に発信しなければならないんじゃないだろうかという感じるわけであります。スキーに目を向けること、向けさせることから再スタートする必要が今の状況を見るとあるのではないかと思っています。このことから、スキーを基幹産業とする町の使命として積極的な取り組みが必要であるわけであります。これを受けて、それぞれのスキー場では、階層に合ったサービスを展開し、不況等で減ってしまったスキー人口を呼び戻す努力を重ねることでスキー観光の新しい歴史が始まると思うのですが、町長の見解をお伺いしたいと思います。1回目終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。スキー場のスキー客の数が減っているとこういう状況でありますけど、私は低迷が続いているスキー観光において各スキー場事業者が地域間競争の中で生き残りをかけて営業努力をしている実情というのは十分承知をしておりますけれども、各スキー場の誘客のための情報発信は スキー場事業者の皆さんが営業活動の一環として実施することが基本であるというふうに考えております。まあ、現在、新潟県スキー場振興協議会にあっても、東京の中央線、あるいはまた埼京線の列車に、レリスさんのラッピングカーを走らせたり、あるいはまた、東京駅の駅舎内では、湯沢町のスキー場のスキー産業を取り上げて、そして、いろいろとコマーシャルをしていただいているという状況もお聞きをしております。また、県央地区の学校へのスキー事業の実施を、泉田知事の顔を見るとは陳情しているという状況であります。まあそういう中で、町はファミリー層、シニア層、修学旅行誘致のためのビジネスマッチングや、スキー業界関係者の皆さんの取り組みに対して支援を行い、観光協会を通してスキー観光も含めた総合的な情報発信を進めてまいります。また、スキー文化の育成については、学校でのスキー事業の普及や、スキー選手の育成など、行政の仕事として実施すべきことは多くあると考えておりますので、行政のやるべきことと民間のやるべきこと、さらには官民共同で実施すべきことを明確にして、スキー観光の振興に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。今まではそういう手法でよかったと思うんですよね。ただ問題は、一丸となってスキー場業界で、一つの方向を向いてやることができなくなってしまったと。その中に行政の役割っていうのが一つ出てきますよね。この町がスキーを文化として捉えるならばですね、きちんとした形の、例えば、スキーが子育て教育に与える影響はどうなの？で、健康につながるシニアスキーはどうなのかと。こういう情報をですね、街の情報として、やっぱり全国に発信すべきだろうと。それがスキーのメッカ、ユーザーの責任だろうと、こういうふうに考えるわけであります。特に、このユーザー観光振興計画、今策定中の観光振興計画の中ではですね、レジャーの質的転換の兆しが見えると。その中には子供の教育への投資を惜しまず、家族の団らんから子供の教育に関心が移っていると。団らんのレジャーから学びのレジャーに移っていると、こういう大前提はありますけれども、これに対する対応はありません。そういう観点からしますとですね、こういう部分、事業者がやれない部分、これをですね、町の情報として発信すべきだろうと考えるわけであります。そうすることには町がきちんとしたスキー観光に対する考え、活性化の考えを持っているならばですね、今、スキー場はいろいろ、そのスキー場経営者の問題で揉めるところもありますけれども、ちゃんとしたところが出てくると思うんですよね。町がきちんとした計画をあって、町がこういう方針だというのが示すことが、新しい優良企業がここに入ってくる糧になると思うんですね。かってですね、昭和49年9月に、湯沢町観光総合開発計画、今から40年前であります。2万人観光、都市づくりと緑のロケーション空間、空間計画と、こういうものはですね、発表されました。町で作りました。この中でですね、これなぜこの時期に作られたかと言いますと、昭和46年に、41年前でありますけれども、46年に、上越新幹線が発表されたんですよね。そして上越新幹線が来る、昭和57年に向けて、10年後に新幹線がやってくると、10年後に向けて、湯沢町が交通時代に対応する観光開発計画、これを、作ってわけである。この中にですね、都内の平に高所スキー場の開発計画、これがあるんだ。これがガーラユーザーのスキー場につながっているわけですよね。それから湯沢高原に高山植物園という計画がある。これが湯沢高原アルプの里につながっているわけ。55年後県事業としてやったわけであります。そしてもう一つは今話題になってます神田高原のところです。戸沢大中平にシャトルバスを利用したスキー場開発、こういうのは町が提案している。そこに神田高原がやってきたわけであります。で、他の今ある観光施設を見てみますと、この昭和49年新幹線が来るに向けて観光総合開発計画を町が作った。それに対してですね、こういう、それをもとにこういう企業が入ってきているというケースがあるわけであります。こういうものを考えると、町がいかにですね、ちゃんとした計画を持っているか。 これが一番重要な問題だと思うんですけれども、この辺に対してですね、今ちょっとお話をしました、そのスキーが子育て教育に与える影響、健康につながるシニアスキー、こういうものをですね、各スキー場が提供できないわけですけれども、これを町がですね、きちんと湯沢町のスキーを文化として捉える湯沢町の情報として発信する方向は絶対に必要だと思うんですけども、再度町長の答弁を聞きたいと思います。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
町長、スキーの良さ、これはやってる人は本当に、皆さんが素晴らしいということで続けられていると思いますけれども、続けていたけれども今の状況の中でやっていないという方もかなりおられると思います。昨日もそれこそ湯沢駅に行ったんですけれども、本当に大勢のスキーの服装をした皆さんがいっぱいいました。なんとかこういう人に大勢来ていただきたいなというのが私の思いでありますけれども、今言った中でそういう人が大勢来れるように、今南雲さんが言いましたけども、いろいろのそのアイデアを入れた中で街で発信できればありがたいと思います。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、今2月になってまして3月もそうですけど、土日はお客さんいっぱい来てるんですよね。ファミリー層に特化したために全部土日に集中してきていると。平日はガラガラです。この平日を埋める人たちはどんな人かって話になりますと、シニアの方々だと思います。滑って楽しく健康に、中高年の老化防止には、健康につながるシニアスキーがいいんだと、こういうような提案の仕方もあるわけであります。雪群という非常に非日常的空間が開放感をもたらす、爽快感を人たちに与えるわけであります。そして滑走の動力源が落下する力であります。だから力はいらない、体力は、極めて少なくて済む。でいろいろ滑っているところにいろいろな情報をキャッチして、それを判断しなくちゃいけない行動を起こさなくちゃいけないんですよね。これがスキーの特性であります。だから脳に良い刺激を与えるだろうと考えるわけであります。こういう考え方からしますと、シニアスキーの、これからの何て言うんですかね、誘致の方法っていうのが見えてくるかと思うんです。その辺を踏まえた中で、町長も今その新たな方向を考えたいらしいんで、私はこれで、とりあえず2番目は終わらせていただきます。
南雲議員の質問事項 2を終了します。次に質問事項3についての1回目の質問を許します。あと13分です。
はい、それでは3番目に移ります。町長2期目の仕上げの年として、就任時の町民との約束である公約の実現状況はということであります。みんなで作ろう、活力ある未来の湯沢町をテーマに、町政の全分野に及び30項目近い事業の実施を公約に掲げ、町長2期目に就任して3年が経過しました。いよいよ仕上げの年を迎えるわけであります。就任時の1期目で蒔いた種が芽を出して2期目で花を咲かせるという町長の意気込みに、町民の多くは町長の公約の実現で町が活性化し地域が豊かになることを信じて、さらに4年間の、町政運営を託したわけであります。公約実現のためのスピーディーな施策の展開を期待しておりましたけれども、観光経済の不況が続く中、駅中開発の展開が一極集中会議と進みまして、スキー観光を中心としてきた湯沢の観光経済は一部を除いて底が見えない厳しい状況へと進んでいるわけであります。行財政運営においても財政計画にない多額の投資が突然行われ、町の将来に対する不安も出始めているのが現状であります。1期目で実現できなかった公約と合わせて2期目の公約実現のために3年間どのような取り組みがなされ、どのような成果を上げられたのか、町長自らの評価とを伺いたいと思います。ここに今具体的にという話をしましたけれども、時間もなくなってまいりましたので相対的なお話で結構ですのでしていただければと思います。また平成25年に公約の仕上げの年としてどのようなことに取り組まれているのか、予算の上でしか見えてまいりません。その予算にないものがありましたらその辺をお聞かせをお願いしたいと思います。今町長の2期目、私もその度ごとにいろんなことを提言させて言わせてもらいました。この辺調べてみましたら、提言したことはさりげなくわからないようにですね、だいたい60から 70% 実現していることも確認しました。努力されたことに評価を、 させていただきたいと思っております。今回の3年間の相対的な、ことについて、町長どのように感じているのかお聞かせ願いたいと、のと、25年度に、まあ、予算にない部分で、予算は見えてまいりますので、予算ない部分で結構ですので、お話をお伺いしたいと思います。以上で終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、私も南雲議員からこういうご質問をいただけるということで非常にいっぱい書いた公約をどんなことを俺が言ってたのかなということで、見てますが、まあ、中でも特に私が一番力を入れさせていただいたのはやはり、危険建物であった湯沢中学の早期建て替えということと、それから少子化が進んでいる小学校、中学、保育園の、まあ、統廃合ということに一番力を入れさせていただいたと思っております。それから、まあ、福祉医療の関係では、なかなか自分のところには、先ほども午前中、佐藤先生の方から質問ございましたけれども、思うような施設にならないというような状況でありますけれども、まあ、浦さんの方へ、皆さんと一緒になって県基幹病院の早期建設ということでもう工事が始まってまして27年から開業ということでありますし、まあそれから、新三国トンネルの早期実現ということで、水上町さんと協議会を作って進めてまいりましたけれども、新潟県知事それから先般群馬県知事の方にも陳情に行ってきましたし、まあ、国の方も25年度から動きが見えてくるとこういう状況であります。まあそんなことでいろいろなことを申し上げましたけど、まああんまりできないことがいっぱいあるなということでありますので、あんまり、公言はしないようにしたいと思いますし、まあ夢を持って、これから25年度残された時間、まあ皆さんの方にお約束をしたことを少しでも前に進めるように頑張っていきたいとこういうふうに思っているところであります。終わります。25年はまず私が就任以来気になっておりました有給地活用ということで、これまあユーザーの町へ入ると高速道路で一番見える場所に広い荒れた場所がありますけど、あそこの、まあ、除染作業を、土壌除染の作業をまずやりたいということであります。まあ、それから、私もこの雪の降るたんび気になっている湯沢温泉通りの電線の地下埋設、これができれば非常に、この湯沢の観光地としての、まあ、グレードも上がってくるんじゃないかなということでございます。まあ、そこらを、中心に一生懸命やっていきたいということ、それから今まで進めてきております、県外の皆さんとの交流、ここらもやっぱり合わせて観光地としての湯沢町を皆さんに分かっていただく、まあ、糧になれるように、取り組みをしてまいりたいと思います。まあ、秋田県の湯沢市だとか、それから東京都の豊島区、それから石川亮君の出身地の松伏町だとか、まあ、その辺の皆さんとさらに交流を深めて、そしてユーザーのことをよく知っていただいて、まあ、応援団になっていただければありがたいと思います。それからもう一つ、まあ、今までも気になっておりましたけども、58棟からある、リゾートマンションの理事者の皆さん、理事長の皆さんと平成25年度は、まあ、今の湯沢町の町内会長的な付き合いをさせていただきたいということで、呼びかけをしていきたいと、こういうふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。名護議員に2回目の質問を許します。
はい、町長の方からいろんなお話、今年の取り組みのお話がありました。私が実は2期目に就任されたときにかなり声高らかに、おっしゃっていたことにバイオマス炭鉱層があります。そしてもう一つは、津軽地区の将来構想の実現という話がありました。これがまあ今触れてられないわけですけども、この辺についてはどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせください。
南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
バイオマスカタウン構想については当初、先進地の方からおいでいただいて、勉強していただいたりしましたけれども、なかなか、町の方でついていけないという部分がありました。そんなことから今足踏み状態でありますけれども、やはりこれからの環境等を考えますと必要なことだろうと思いますし、それからいろいろな面で、湯沢町も取り組んでいかなきゃダメだろうと思っております。それから土だるの問題でありますけれども、これはやはり、湯沢町の中でも一番の農地を活用されている地域でありますので、そこと、それから合わせて、何か農業と関連できる、企業と結びつけられればいいなと、こういうふうに思っているところであります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
最後になりました。時間がなくなりましたけれども、町長、今まで1期目2期目一流の田舎町を目指すんだっていう言葉を使ってきましたよね。で、一流の田舎町、町長今まであれこれこれ作ってこうしてこう、だから一流の田舎町だっていう話をされてきましたけども、私はね、もうちょっと簡単に考えていいんじゃないかって気がしたんですよね。というのは、一流の田舎町とは何なのかって話になってきますと、町長おそらく三春町に派遣された森沢なんとかさんっていう本の表紙を見られたと思うんですけども、一流の田舎町、二流の田舎作りをやめた町っていう題名なんですよね。なんか私も全部読んだんですけども、その中に、じゃあ一流の田舎町何なんだって全く出てこないんです。その人が、三春町、福島県の三春町で過ごしたエッセイ的なもんなんですよね。その中で出てこないけれども、じゃあ一流の田舎町って何なのかって話になってくると、私はですね、だいぶなんていうんですかね、生活機能、一番の生活機能は、住民が生活するために機能は都会にあるんですよね。だから都市的な生活機能を備えた、自然が残る町、自然共有できる町、これがですね、一流の田舎町の原点じゃないかっていう感じがしてるんですよね。で、これは湯沢町景観条例ってもう市街化してしまった景観条例があるんですけども、その中にですね、豊かに自然に包まれた湯沢町を作るんだみたいなことはあるんですよね。だからそういう意味からしますと、逆に今ちょっとお話しましたように、都会の生活の利便さを取り入れた、自然豊かな街と、こんなところのですね、目標のもとに街づくりをしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、今全く省庁の口からその一流田舎町という言葉出てこなかったんですが、その辺について今どうお考えなのかお聞かせください。最後にします。
南雲議員の3回目の質問が終わりました。省庁に答弁を求めます。省庁、省庁。あと3分です。
はい。一流の田舎町、これは私も非常に耳障りもいいし、それから自分が目標とするには非常にいい町だなと、こういう感じであります。というのは、私も外に出ていくとユーザーの良さということをいろいろの角度から、お話をいただいているわけであります。とにかくこの環境がいい、自然環境がいい、素晴らしい、それから、新幹線が、の駅が2つもあり、そして、いわゆる首都圏、東京への、時間が非常に短いというようなこと、それから、マンションに住んでいられる皆さんからも言われておりますけれども、ほとんどの人たちはやっぱり、ユーザーでスキーをやりたいと、こういう思いで買った方が結構おられるんで、東京でから車に乗ると、ユーザーへ来てインターを降りるとすぐもうスキー場に行けると、こういうようなことを言っております。そういう意味で、生活機能ということになろうかと思いますけれども、そういうユーザーを好きで、おいでいただいている皆さん、それからユーザーに投資をされている皆さんのことも考えた中で、またユーザーにずっと前から住んでいる、それからまたユーザーに住む場所がなくて都会に出ている子どもさんたちが帰ってこれる、そういう産業をなんとかしていけば、今以上の 田舎町になれるかなと、こういうふうに私は理解しておりますので、まあ、一生懸命頑張りますので、また議員の皆さんからもいろいろな形でご支援いただきたいと思います。よろしくお願いします。
町長の答弁が終わりました。これにて質問順4番7番南雲正議員の一般質問を終わります。